ちは。
ジャムパロディ。
みなさんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2025年12月13日の土曜日。気温は6度でございます。6度きたー。寒い。寒い。だから僕はスタッフさんにちょっとスタジオに暖房入れようよっていうことを言ってるんですけども、スタッフさんのやつはいやいやもうちょっと我慢しようっていうところを言い上がるのでございますよ。ちょっと我慢ってどれぐらい寒くなるまで我慢するわけということを僕は言いたいのでございますよね。こんなに我慢してたら風邪ひいちゃうから。しかも今月は東京行きが3回もあるから、もう体調不良は厳禁だから。だからエアコンつけようよって言っても、いやいや、もうちょっとだけ我慢しよ、リス。っていう風に言うのでございますよ。はい、どうですか？この節約魂。皆様は節約ってどれぐらい気を使われてます？はい、そこら辺。僕に教えてください。皆様のご節約は一体どういったことをされていらっしゃるのでございましょうか。それとも全く気になさらないのでございましょうか。というところでございまして、お伺いしたいなって思うのではございました。というところでございまして、ではでは行きましょうね。はい、行きましょう行きましょう。それはと申しますと、このアニメーションは皆様からお寄せいただけるお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションとなっております。今週のテーマは小学生の時の思い出というところでございますので、小学生の時の思い出のお便り、もうそうですよ、今日でファイナルでございますよね。今日でファイナルだでございますから、どんなような小学生の時の思い出でファイナルを飾れるのかでございます。明日からもうテーマが変わりますので、あのジャムキッチンのコミュニティ、こちらに行ってみてください。そちらであのアンケートを募集させていただいております。そのアンケートによって未来のテーマが変わっていくのでのでございまして、皆様ご投票をよろしくお願いいたしましたといったところでございまして、じゃあそうですね、あとはこちらの宛先、この宛先はこの動画の概要欄の一番上にリンクが貼っております。そのリンクをポチッと押していただけると投稿フォームに簡単に飛べますので、どしどしのお便りをお待ちしちゃうのでございましたといったところでございまして、じゃあ今日はお便り来てるのか来てないのかと申しますと、お便りたくさんたくさんいただいておりますよ。お便りおたわらおーありくいといったところでございまして、めちゃめちゃ嬉しい本日なのでございました。ではでは、どういったお便りをいただけてるかと申しますと、もう若干噛みましたけれども、はい、まずペンネームキサさんよりは、え、そうなんですかっていうぐらいに好き嫌いのことをおっしゃってくださってますから、はい、驚きの好き嫌いでございます。まあ僕としてはですよ、あくまでも僕としては驚きの好き嫌いというところを言わせていただきます。はい、ですのでやっぱり必見、ぜひともキサさんの好き嫌いをその目でご覧になってくださいといったところでございまして、さらにさらにはペンネーム大輔さんよりは懐かしい思い出、ただし懐かしい思い出というところでいただきましたが、僕としてはとってもとっても読みづらい言葉がいっぱいいっぱい出てくるというところを言わせていただきますよ。多分引きこもりシャワー史上初の言葉が飛び出すというところを言わせていただきます。はい、そうです、多分じゃなくて絶対です、絶対初のお言葉が飛び出てまいりますから、それもやっぱり必見でございますからね。そしてペンネームコツメちゃんさんからいただきましたのは、 懐かしい曲ということで思い浮かべること。はい、アイドルさんいただけましたよ、懐かしい曲ということで。ですのでアイドルさんは絶対的にご覧になっていただきたいというところを思うのでございました。はい、そうなんです。昨日アイドルさんがくださったのは懐かしい曲ありますかというところいただけましたよね。ですからそのいただけたそのご質問にお答えくださるコツメちゃんさんはもうお優しいなって思うのでございました。こうやってつながりが広がっていくと嬉しいなって思いますからね。ということでございまして、とってもとっても興味深い3本立ての、はい、今回でございますから、皆様お付き合いくださいませ。そしてまずはその前に皆様からお寄せいただけたご投稿、こちらに関する感謝の気持ちを表せさせていただきたいと思いました。そのお方様はゆうたてふさんです。ゆうたてふさん、やっぱりイラストありがとうございますですから、というところでございまして、ゆたてふさんはまたまたイラストを描いてくださいました。昨日のお一言、しかもやっぱり動画にもしてくださいました。はい、そしてとってもとってもやっぱり僕10分間、約10分で、はい、イラストを仕上げるっていうことがどれだけ大変かっていうところを感じてますからね。ですからその本当に10分で仕上げられるっていうところを皆様ご覧になってみてください。はい、もう本当に急いで描かれていらっしゃるんですけど、しっかりしっかり綺麗に綺麗に仕上げていただいているのでございますよ。はい、そこら辺をしかもおしゃべりしながらでございますからね。今日は口が回らないな、やっぱり寒いからですよ。はい、そうです、寒いから。でも喋ってるうちにだんだん暑くなってきました。むしろ暑いっていうぐらいになってきましたね。やっぱり喋ってるってエネルギー使いますよね。それを改めて思います。そんなことはさておきでございますよ。はい、そうなんです。ですからイラスト要注目というところで、めちゃめちゃ可愛く描いてくださいました。はい、すっごい可愛く、めちゃめちゃ可愛くですから、それを改めて言わせていただきます。本当にめちゃめちゃ可愛いです。はい、ですのでご覧になってみてくださいね。というところでございまして、改めましてゆたてふさん、イラストやっぱりありがとうございます、とのとのことを言わせていただきたいのではございました。そしてはい、まだまだいただけております。そのお方様はコツメちゃんさんです。コツメちゃんさん、やっぱりチャレンジをありがとうございますですから、はい、何をチャレンジしてくださいましたかと申し上げますと、それはお歌クイズへのチャレンジでございますよ。数々のチャレンジをしてくださっております。それを皆様ご覧になっていただきたい、ぜひとも。はい、そしてお分かりになっちゃった方はもういっそ言ってください。はい、もういっそ言ってくださいというところを僕は申し上げるのでございました。はい、もうコツメちゃんさんのその頑張りにとどめを刺してあげてくださいというところを言わせていただきます。もしもでも僕の中ではまだ正解してほしいのではございますけれどもね。はい、そうなのでございますよ。まだ正解してほしいっていう気持ちがございます。ですからもしも改めてピンときたならばお答えもいただきたいというところを思うのではございました。もうここまで頑張ってくださったならば、はい、本当に正解してほしいのでございました。ってことはじゃあ不正解なんだねっていうところがバレちゃいましたよね。すみません。でもどのような不正解を、はい、おっしゃっていらっしゃるか、それは要注目というところで YouTube のコメントをご覧になってみてくださいね、といったところを僕は言わせていただきたいのでございます。 といったことで、改めましてコツメちゃんさん、いっぱいいっぱいチャレンジをありがとうございます。はい、といったところでございまして、コツメちゃんさんへの感謝がやっぱり溢れ出るのでございました。さらにはさらにはいただけております。そのお方様は秘密の漫画映画館さんです。秘密の漫画映画館さん、 YouTube へのコメントありがとうございますですから、はい、いただけました。 YouTube へのコメント、それがアイドルさん、アイドルさんはご覧ですか。しっかりと、はい、秘密の漫画映画館さんはあの YouTube のコメントとして懐かしい曲くださいましたよ。はい、アイドルさんはぜひとも YouTube でご覧になってみてください。はい、ぜひともぜひとも。僕の中ではだいぶ新しい曲だなっていう印象を持ちましたけれどもね。はい、どうでございます。つまりそれだけ僕の中では、あー、ずいぶん時が流れたんだなっていうのを感じます。はい、そうなんです。僕の中での時の流れっていうのが、ある種止まっている、そして大きく流れているというところをすっごく感じるのではございました。はい、かなり新しい、そんな印象ですが、もうそれでももう十数年ですよね。いやいや、十数年どころか20年だよっていうところありますか。もうもうというところでございますので、僕の中でのその曲というところが、はい、まだまだ新しいというところになるところが不思議だなっていうふうに思いました。はい、ですのでぜひとも秘密の漫画映画館さん、あ、そうですそうです、秘密の漫画映画館さんがなんと新しい、はい、アニメーション投稿しておられましたよ。 YouTube への動画投稿、アニメーション投稿されていらっしゃいますので、ぜひともご覧になってみてくださいね。めちゃめちゃすごくて面白いというところを言わせていただきますから、はい、ぜひともぜひともよろしくお願いをいたしましたといったところでございまして、改めまして秘密の漫画映画館さん、 YouTube へのコメントありがとうございますですから、アイドルさんはご覧になってくださいといったところを言わせていただきたいのではございます。そしてまだいらっしゃいます、そのお方様はキサさんです。キサさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますですから、というところでございまして、キサさんは、はい、昨日のお一言が正解だったか不正解だったかをおっしゃってくださってます。それがどういう結果だったか、やっぱり僕としてもいつもいつもありがたいなっていうふうには思うのでございます。いつもいつもありがとうございます、キサさん。そしてそしてでございますよ、やっぱり、はい、そうですよね、想像してくださる姿がとってもとっても可愛いっていうところありますよね。はい、とってもとっても可愛いをご想像くださいましてありがとうございます。そしてそれを実際にイラスト化してくださった、はい、ゆたてふさんのご投稿もぜひともご覧になってみてくださいというところでございまして、改めましてキサさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい YouTube へのコメントでございました。はい、めちゃめちゃ嬉しいです。そしてそしてでございます、もう一方様いらっしゃいます。そのお方様は大輔さんです。大輔さん、やっぱり X へのご投稿ありがとうございますですから、はい、どういったことかと言いますと、やっぱりダイエット日記とともに、そしていっぱいいっぱいのご宣伝をくださってくださいましたといったところで、そのダイエット日記、僕がちょっと言わせていただいたからか、はい、なんとおやつ、食べられたおやつを公開してくださってますよ。嬉しいですよね。そして羨ましいな、そのおやつ絶対美味しいやつでございますよ。僕多分それもっと食べちゃうと思います。はい、僕ならその数じゃありませんね。 一回食べ出すと僕止まらないんですよ。全部食べきるまで食べちゃう、はい、のでございます。普通、まあまあ、よくそうです。何でもそうですけど、お菓子って大きな袋のものは、途中でやめるべきだったりするじゃございません。でも僕、大きな袋に入っていて、なおかつその中に小袋で分かれていたとしても、大きな袋全部を食べきらないと気が済まないっていうことになるのでございますよ。なぜか、はい、食べきらないと気が済まない、そういうタイプがボケなのでございました。というところでございまして、僕としてはこれがダイエットがうまくいかない、そういう失敗になるのでございます。でも僕基本的に完食しませんからね。はい、完食っていうのは間の食でございます。間の食、それはしませんので、本当にまあまあ食べることさえなければ全然我慢できるのでございますよ。はい、全然我慢を、はい、おやつっていう風にちょっと食べようと思うとがっつり食べちゃうので、ですからおやつ自体を食べないようにすれば全然問題ないのでございます。ですので僕の中ではおやつ厳禁なのではございました。僕とおやつは相性が悪いのでのでございました。といったところでございまして、大輔さんのおやつが何だったかご覧になってみてくださいね。といったところで改めまして、大輔さん、やっぱりご宣伝などなどありがとうございます、といったことを言わせていただくのでございました。といったことでございまして、改めまして、皆々様、各種各種のご投稿ありがとうございますでございますから、というところを感謝を持って言わせていただきたいのでございます。はい、それでは行かせていただきましょうか。お便りコーナーに行かせていただきます。行きます。じゃじゃん、ペンネーム、キサさんよりいただきました。キサさん、お便りまたまたありがとうございますですから、はい、いただけちゃいました。キサさんの、はい、好き嫌いが僕気になるよって昨日、はい、申し上げたのでございます。それによってしっかりとくださいました。じゃあ驚きのその好き嫌い、はい、ちょっと拝見したいと思います。拝見いたします。じゃじゃん、リスさん、こんばんは。あ、キサさん、こんばんは。今日もありがとうございます。昨日くれくれくれくれ言っちゃいまして、本当にそれにお答えくださりありがとうございます。じゃあじゃあ引き続き読ませていただきます。はい、それはと申しますと、昨日の好き嫌いの話であまりにも無理無理無理っていうものが出たので、またまたお便りしちゃいました。ホワイトチョコ、あれは苦手です。いや、嫌いという言葉を使います。色が白いだけじゃない、味もなんか普通のチョコと違う気がします。普通のチョコもミルクチョコと呼ばれる系は嫌かな。だってカカオ 80% 以上は欲しいです。ケーキで言えばチーズケーキは美味しいって思います。でもレアチーズケーキはダメですね。ショートケーキがダメな理由、生クリームが多すぎるせいかな。スポンジとイチゴだけなら食べたい。あ、そういえば果物のイチゴは好きですけど、お菓子とかでイチゴ味ってなると無理無理無理、バッテン。でもカニとかエビの味噌大好き、カニ味噌大好き。リスさんとは本当に対立しちゃいますね。というところ、いただけませたもうもうもうもう、僕の中では本当に、そうなんですか、なのでございますよ。完全に僕と対立です。はい、真逆でございます。僕はむしろ、はい、まあまあ、またまたちょっと読ませていただきますね。それはと申しますと、昨日の好き嫌いの話であまりにも無理無理無理っていうものが出たので、またまたお便りしちゃいました。というところで、いただきました。嬉しいですからね。はい、またまたいただけてめちゃめちゃ嬉しいです。じゃあじゃあ、その無理無理無理が何かを改めて読ませていただきます。それがホワイトチョコ、 あれは苦手です、いや嫌いという言葉を使います。色が白いだけじゃない、味もなんか普通のチョコと違う気がします。普通のチョコもミルクチョコと呼ばれる系は嫌かな。バッテン、カカオ 80% 以上は欲しいです。というところでミルクチョコもダメですか。ということは、はい、ミルクがダメなんです。でもチーズはまあいいんですよね。はい、ミルク、牛乳は飲まれるんですか。はい、それ僕は知りたいのでございます。牛乳は飲まれます。さあさあさあさあ、というところで僕としては牛乳は大丈夫なのかなというところを疑問に思います。じゃあシチューはどうですか。シチュー、はい、シチューは牛乳にシチュー、はい、これらは一体どうでございますかというところをお伺いしたいなっていうふうには思いましたよ。そしてホワイトチョコ、おいしいじゃございませんかというところを思うのではございました。はい、おいしいじゃございませんかっていうところ、あれは確かにチョコとは違うんですよね。はい、作る成分として、確かそういうふうに聞いたことがある気がします。はい、ですからホワイトチョコは成分が違うのでチョコとはあまりにも違うというところで、もう苦手というよりは嫌いということをはっきりとおっしゃってますよ。まあそうですね、僕も一時期はそんなに好きではなかったっていうところはあります。なぜかというと、はい、チョコっぽくないから、はい、それが僕の中ではちょっと苦手でしたが、いつの間にか好きになってましたね。何がきっかけだったかは覚えてません。でも美味しいな、ミルクチョコ、あ、ミルクチョコじゃなくてホワイトチョコ、そうなんですよ、ホワイトチョコ美味しい。そして僕やっぱり苦いチョコよりもミルクチョコの方が好きですね。はい、どちらかというとミルクっぽい方が、それがありますのでミルクチョコが好きというところでございますから、だいぶこれ対立関係が激しくなるかと思いましたでございますよ。じゃあもっと深掘っていきましょうね。はい、それはと言いますと、ケーキで言えばチーズケーキは美味しいって思います。でもレアチーズケーキはダメですね。ショートケーキがダメな理由、生クリームが多すぎるせいかな。スポンジとイチゴだけなら食べたいというところで、生クリームがダメというところでございます。クリーミーなものがダメなのでございますか。一体生クリームのどういったところがダメなんですか。はい、それがとっても気になります。はい、生クリーム僕は大好き。もしも自分で生クリームが作れたのならば、もう毎日1日3食生クリームでいいよっていうぐらい生クリーム大好きです。ですので僕としては生クリームが嫌いというところに、はい、でも世の中にはいらっしゃいますよね。はい、ですから僕、はい、シチューと牛乳、それはどうなんですかというところを改めてお伺いしたいなって思いました。というところでございまして、そうなのでございますよね。まさにケーキもチーズケーキは好き。はい、まあチーズケーキがお好きということですから、でもレアチーズケーキは嫌いでございますよね。はい、クリーミーな感じでございまして、不思議ですね、一体どういうことなのか。でもなんとなくわかりますよね、生クリームっぽさがある、なんかクリーミーな感じが苦手なのでございますね。クリーミーさ反対、じゃあミルフィーユとかも大嫌いでございましょうね。ミルフィーユのなんていうんです、クリーミー感って言ったらとんでもないことになってますから、はい、もう全部が全部、はい、むしろそうなのでございますよ、ショートケーキよりもなんかクリーミー感が強い感じするじゃございません。ですからミルフィーユはダメなのかもしれませんよね。はい、といったところでございまして、もう本当にイチゴとスポンジケーキなら食べたい というところまで生クリーム嫌いさんなのでございました。生クリーム嫌いさん、あ、わかるわかるっていう方がいらっしゃいましたならば、はい、その方は生クリームが嫌いなのはどういう理由かというところも合わせて教えてくださいね。よろしくお願いいたしましたよというところを言わせていただきたいのではございます。そして、はい、あ、そういえば果物のいちごは好きですけど、お菓子とかでいちご味ってなると無理無理無理、バッテンでございます。僕は、はい、いちご味めちゃめちゃ大好きなんですよ。いちごポッ、あ、言っちゃったことでした、はい、いちごポッホニャ、いちごポッホニャも大好きです。はい、いちご味、いちご味のチョコレートめちゃめちゃ大好きです。はい、いちご味のチョコレートはむしろ普通のチョコレートよりも好きかもしれません。それほど僕は大好きです、というところでございまして、はい、もう対立中の対立、はい、これほど違う方がいらっしゃるっていう、マニアックな方がいらっしゃるっていうところがむしろ気持ちいいぐらいマニアックでございますからね。はい、何せそのお次もございます。そのお次でもカニとかエビの味噌大好き、カニ味噌大好き、リスさんとはほとんど本当に対立しちゃいますね、というところでございまして、本当に対立関係でございますよ。カニ味噌大嫌いでございます。味噌系大嫌いなのでございました。ですのでですので、じゃあじゃあ、はい、そうでございますよ。クリーミーなもの美味しいのにな、不思議だな。でもピサさんからすればカニ味噌美味しいのにな、本当になんでわからないのリスはっていうところを思いますよね。味の感覚が大人様なのでございますかね。どうでございますか、どうなんでしょう、大人様だっていう感覚ございます、もしくは、はい、お酒が好きということがございますと、お酒が好きだから生クリームはちょっと合わないよねっていうところがあるとかないとか、そういうところも気になるのではございました、といったところでございまして、ちささんからの好き嫌いいただけました、ありがとうございます。好き嫌い教えてくださいましてというところを改めて言わせていただきます。そして改めまして、ちささん、やっぱりすっごく興味深いお便りをありがとうございます。はい、お答えくださってありがたいばかりばかりなのでございました。そんなちささんからのお便りでございました。さてさて、皆様どうでございましょうか。はい、皆様は僕派か、それともちささん派か、さてさてどっちでございましょうか、というところ言わせていただきますよ。僕それアンケート取りたいですよね。はい、生クリームの好き嫌い、まあまあ僕の中では8割型生クリーム派の方が多いとは思いますよ。それぐらい生クリームって世の中にやっぱりそうですよ。だってクリスマスケーキとかが大量に出回るっていうことは、はい、ケーキが好きな方が多いわけでございますからね。はい、それを思えばやっぱりケーキが好きっていう方は、はい、多いんだろうなっていうのを改めて感じるのではございます、とのとのことでございまして、はい、そうですね、僕の中では、はい、真逆であるちささんがとってもとっても、はい、でもこうしていっぱいいっぱいいろんなお話ができるっていうことで、はい、共通点を見つけていきたいというところを思うのでございました。はい、食に関しては真逆な感じをするのでございました、といったところで、はい、そのお次の方様行かせていただきます。行きます。じゃじゃん、ペンネーム、大輔さんよりいただけました。大輔さん、僕はドキドキしてますからね、というところでございまして、大輔さんのお便りはちょっと振り返らずに行きたいなって思いますが、それでいいですか。はい、大輔さんのお便り、 振り返らずに行かせていただきます。じゃあ、はい、しっかりとこの1回の読み方で、はい、お読みするところで、はい、ぜひとも皆様心に刻んでおいてください。どういうことをお話しするかといったところでございまして、読ませていただきます。それではお読みいたします。じゃじゃん。リス君、どんぐりスナーの皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はあ、大輔さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、というところをいただきました。今日もやっぱり軽快な内容でございます。あ、内容じゃなかった、はい、滑り出しでございます。ではでは、その内容、はい、拝読させていただきます。いきますよ、一度きりですからね。はい、一度きりというところでございまして、読ませていただきます。じゃじゃん。今週のテーマ、小学生の時の思い出とはちょっと違うのかもしれんのやけど、当時のことを思い返して思い浮かんできたことを書かせてもらいますね。私は大阪市内の1丁目から5丁目まである縦長の小さな町に住んでたんよ。小学生の頃は公設市場が3つ、銭湯が5軒、駄菓子屋が5軒あったわ。1丁目はラブホテル街で、2丁目に駅があるからパチンコ屋さんや喫茶店がぎょうさんあって、駅から近いところにはこれの映画館まであったんよ。あ、神社も2丁目にあったわ。4丁目には小学校があって、そこからそんな遠くないところにストリップ劇場もあってん。5丁目には中学校と高校があって、私が住んでたのは3丁目の商店街の中やって、ちょっとここには書きにくい事務所があったくらいやかな。こうやって書き出すとなかなかのディープなとこやけど、住んでるもんにとってはそれが当たり前やから、当時は何も思わんかったわ。えへ、今となっては公設市場も駄菓子屋もなくなって、銭湯は1軒だけ残ってるわ。そうそう、小学校の時神社のお祭りがめっちゃ好きやったことも思い出した。ミルクせんべいや東京コロッケ美味しかったな。リス君、東京コロッケって知ってるかな。丸いちっこいコロッケを串に刺すんやけど、パチンコ台を使って数字書かれてるとこに入った分だけ串に刺せんねん。ようごまかして多めに刺してたわ。ぷぷ、今週のテーマのおかげさんで、古き良きはわからんけど、私にとっては昭和の懐かしい思い出を思い出すことができました。みたー。それではリス君、どんぐりスナーの皆様、今日も元気に良き一日をお過ごしあれ。またねー。とのとの内容でいただけませか。さてさて、いかがでございましたでございましょうか。はい、古き良き思い出というところで、僕はそうでございますね、まあまあディープなところでございますね、それを思いました。ただまあまあそうでございますよ。僕も当時昔住んでいたところにはいろんなものがあって、いろんなものがごっちゃ混ぜにあったなっていうのを感じているのではございます。そうです、映画館もはいありましたし、はい、そうしたいろんな施設もあったかなっていうところは思います。はい、でもどうなんですかね、今のこの現代、はい、どのように移り変わっているのか、ちょっと僕の中では本当に分かっていないところはございますといったところでございまして、そしてそしてでございますよ。やっぱりどうなんでございましょうかね。まあまあいろんないろんな本当に時代が流れていったなっていうのを感じますね。本当にどんどんどんどんクリーンクリーンになってますが、その分闇は深くなっているんじゃないかなっていうところを感じますよね。昨日もちょっとそういうことを言いましたが、どうでございます？闇がより深くなる、そんな感じはいたしません？はい、どちらかというと大っぴらにしていた方が世の中にとって安全なのではなかったのだろうかっていうところを思ったりはしますよね。といったところでございまして、皆様は最近の現代にどう感じられますかというところをお伺いしたいのではございました。はい、今の世がやっぱり発展して良いのか それとも昔が良かったのか、はい、どうなのでも、というところでございまして、はい、そんな疑問が思い浮かぶのではございました。そして東京コロッケって僕は知りませんよ。はい、東京コロッケ、はい、その東京コロッケっていうところになんか怪しさ感じますよね。東京をつけとけば売れるんじゃないかなっていう風に商売魂が働いているような気がしてなりません。はい、そうですよね、そんな感じしますよね。僕そういう食べ方のするもの、今までで出会ったことありません。はい、そうです。ですから、関西圏ならではの東京コロッケなのじゃないかなというところを思いました。あ、そうそうそうそう、東京コロッケあったよあったよっていう方がおられましたならば、ぜひともお便りくださいね。はい、僕はそうです、どちらかというと関東寄りのところで、はい、出身がでございます、でございますので、まあまあ関東ではありませんよ。でも寄りでございますから、はい、でもそれはなかったというところを言わせていただきます。まあまあ僕が知らないだけかもしれませんけれどもね、はい、どの地域までにはその東京コロッケがあったか、それを皆様から、はい、改めて募集させていただきますよ。そしてごまかせちゃうっていうところがすごいですよね。そこら辺に関西らしさを感じるのではございます。はい、といったところでございまして、そうでございますよ。はい、どうでございますか、皆様も懐かしい思い出と言いますか、もう、はい、変わっていきますけれどもね、テーマが。でもテーマが変わっても別にいいんですよ。はい、くださって懐かしい思い出がございましたならば、ぜひともください。そして東京コロッケの謎、はい、果たして本当に東京ってつけてるけど、その東京と関係あるのっていうところから謎でございます。絶対関係ありませんよね、というのを感じます。はい、といったところでございますから、東京コロッケに懐かしさを感じるお方様、ぜひともお便りよろしくお願いいたしました、といったところでございまして、はい、改めまして、そして良き一日をお過ごしくださいと願ってくださいまして、ありがとうございます。誠に誠にありがとうございます。はい、というところで、もういろんな言葉が飛び出しましたね。はい、引きこもりすアワー史上、はい、初のお言葉続々飛び出しましたといったことだけは言わせていただきます。とのとのことでございまして、はい、改めまして大輔さん、お便りをありがとうございます。はい、ディープなお便りをありがとうございますなのでございました。といったところで、大輔さんよりのお便りでございました。皆様も、はい、お気軽にお便りをくださいませ。ませませませませというところを言わせていただきます。そしてそしてでございますよ。はい、じゃあ行かせていただきます。あっという間でしたよね、すみません、あまり触れることができずというところで、はい、そうなのでございます。ではでは読ませていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、コツメちゃんさんよりいただけました。コツメちゃんさん、またまたお便りありがとうございますですから、というところでございまして、コツメちゃんさんのお便り早速読ませていただきます。じゃじゃん、イスくん、皆さんこんにちは。あ、コツメちゃんさんこんにちは。今日もありがとうございます、お便りくださいまして。じゃあじゃあでございますよ、その内容読ませていただきます。じゃじゃん、昨日リスくんの T シャツが無事届きました。リスくんが大きくプリントされていて、めちゃめちゃめちゃめちゃ可愛いです。大切に着ます。どうもありがとうございました。それから今週のテーマ、小学生の時の思い出プラス昨日の放送でリスくんが言っていた懐かしの曲の話ですが、私が小学生の頃はホニャ娘が流行 流行っていたことを思い出しました。ホニャ娘はテレビで定期的にオーディションをしていたため、女子の間では誰々ちゃんが履歴書を送ったとか話題になっていたりもしました。ちなみに私は送っていませんとのこといただけませたよというところでございまして、いただけませた、はい、アイドルさんご覧になっていらっしゃいますかというところでございまして、懐かしい、はい、お話になられたのではございます。ではではどういったことかと言いますと、はい、振り返らせていただきます。まずは、はい、昨日リス君の T シャツが無事届きましたというところでいただけました。誠に誠にありがとうございますですから、はい、そうなんです。コツメちゃんさんは僕の、はい、スターター T シャツをお買い求めになってくださいました。めちゃめちゃめちゃめちゃ嬉しいばかりでございます。めちゃめちゃめちゃめちゃ嬉しいばかり。しかもですよ、あ、そうですよ、はい、そうです、そうです、コツメちゃんさんの今言っちゃってすみません、はい、X へのご投稿、はい、いただいておりますからね。皆様、コツメちゃんさんの X、はい、僕はジャムキッチンの X でリポストさせていただいておりますので、ぜひともご覧になってみてください。よろしくお願いを申し上げます。はい、それを改めて言わせていただきます。そうなのでございますよ、はい、もうなんて言うんですか、本当に着こなしがもうとってもおしゃれ、はい、もうこれなら、はい、もうそうですよね、はい、完全にドレスコードも OK っていうぐらいな着こなしでやってくださっていらっしゃいますよ。はい、コツメちゃんさんじゃなければそれほどの着こなしはできないかもしれないというところを改めて僕は言わせていただきます。まあまあ、でもそんなこと言っちゃったら、はい、今まで着こなしてくださった方に失礼かもしれませんからね、はい、改めて今まで着こなしてくださった方もとってもとっても素敵だというところは言わせていただきます。はい、そうでございます。ですので本当にこのスターター T シャツ僕はおすすめさせていただきます。その半袖の T シャツなんですけど、この本当に寒い中にお買い求めくださり誠に誠にありがとうございますでございますから、それを何度も言いたいのでございます。本当にそれ思います。本当にこの寒い中、そしてやっぱり普段お家の中で暖房を使われていらっしゃると半袖で過ごされるっていうことはあるのです。やっぱり無理ですよね。多分僕が想像するのには、はい、お家の中でいかに暖房を使っていようともなかなか半袖は難しい。それが今の時期の、そしてコツメちゃん様方面様の、はい、環境ではないかなっていうところは思ってます。はい、ですから本当にわざわざお取り寄せくださいまして誠に誠にありがとうございますですからというところを熱く言わせていただきたいのでございました。熱く熱く、そしてそしてでございますよ、はい、そしてリス君が大きくプリントされていてめちゃめちゃめちゃめちゃ可愛いです。大切に着ます。どうもありがとうございました。それはこちらのセリフでございますからね。誠に誠にありがとうございました。誠に誠に誠に誠にというところでございまして、コツメちゃんさんが、はい、普段どれぐらい半袖 T シャツを気になられるの、はい、気になられるっていうのをどうやって言ったらいいんですかね、はい、召されるのか、召されるであってます、はい、気に召される、あれ、着ることを丁寧に言うと何て言いましたっけ、はい、どういう風に、それを僕は気になっちゃいました、はい、というところでございまして、お召しになられるのか、お召しになられるで合ってますよね、多分、どうですか、はい、お召しになられるのか、はい、それともやっぱり本当は着られないのか、そこはお伺いしたいなって思っちゃいました。 というところでございまして、僕の知りたいところは増えるのではございました。改めまして、本当にお求め誠に誠にありがとうございます、というところをやっぱり改めて言わせていただきたいのではございます。そしてそしてでございます。そしてそして、はい。それから今週のテーマ、小学生の時の思い出プラス昨日の放送でリス君が言っていた懐かしの曲の話ですが、私が小学生の頃はホニャ娘が流行っていたことを思い出しました。ホニャ娘はテレビで定期的にオーディションをしていたため、女子の間では誰々ちゃんが履歴書を送ったとか話題になっていたりもしました。ちなみに私は送っていません。というところでございまして、ホニャ娘と言ったらあれでございましょうか。はい、なんとなく想像がつきます。ホニャ娘さんでございますか。となりますと、やっぱり僕とは全然やっぱり世代が違うというところを改めて感じるのでございますよね。そうですね、僕はそうでございますよ。もっと前になっちゃいますかね。はい、もっと前、そういうところがありますから。はい、ですから、はい、コツメちゃんさんが改めてお若いであろうっていうところを僕は感じるのでございます。そしてそしてでございます。そうなんですよね。その履歴書を送った送らない、これがバレちゃうって結構その当時ではショッキングな出来事ですよね。どう思われます？ですよね。はい、結構これって学校に行きたくなくなっちゃう人もいらっしゃるかもしれません。結構な大事件でございますよ。それほど僕は大事件だって思います。そうなんです、僕もやっぱりある事件があって、はい、とっても学校に行きたくないっていうことがめちゃめちゃあったのでございますよ。はい、めちゃくちゃありました。はい、ですが、そこで行かなかったら僕としては、あ、これ余計に言われるって思ったので、だからあえて行きましたね。はい、そういうこともありました。はい、そういうことも、ここで、はい、余計に広がるから、傷口が広がるのでございますよ。はい、自分でそれを察知しました。そういうことあるっていうことは皆様お気をつけくださいませ。嫌なこと、もう忘れてしまいたいこと、そうしたことを逆に避けることによって傷口が広がるケースがありますから、それはそれはお気をつけいただきたいと願わせていただくのではございました。はい、難しいですよね。はい、それを思いました、といったところでございまして、どうでございますか。まだまだ懐かしの曲ということも募集させてはいただいております。そしてそうですね、懐かしい思い出もいつでもくださいね。はい、いつでも構いませんよ、というところでございまして、はい、ホニャ娘が流行っていた懐かしい時代があったというところでございまして、ホニャ娘話題ではございました。僕の中であんまりそうなんですよね、ホニャ娘さんに関してのそうです、エピソードみたいなものがちょっと浮かばないのでございますよね。はい、そうなのでございますよ。はい、でも今はどうなんです。はい、今でも続いてるんです。はい、今でも今でもそのホニャ娘さん、それは気になりましたね。はい、あ、今でも続いてるよということありましたら、やっぱり僕に教えてくださいね。はい、それは思いましたね。そしたらすごいなって思いますよ、その代々受け継いでいくっていうことが。そしてなかなかずっとやっぱり、はい、そうです、乗車必須の断りを表すというように言われる通り、そうなんですよ、絶対的に、はい、勝ち組でも勝ち組でも必ず、はい、衰退しますというところを僕は思いますので、はい、ですのでですので、ずっとずっと人気であるっていうのは不可能だなっていうところを思うのではございます。ですから僕も人気が出たとしても 絶対的に、はい、衰退するわけでございますから、そこは覚悟しなきゃいけないというところを思ったりはするのでございます。その前に僕は人気者になるべきですよ。そんな未来の心配をするよりもというところを思うのではございました。といったところでございまして、皆様はどうでございましたでしょうか。はい、いただきましたコツメちゃんさんのお便りでございました。ではでは、改めましてコツメちゃんさん、お便りをありがとうございます。僕結構改めましてっていう言葉が言いにくいのでございます。改めましてをストレートにスキッと言える時もあれば、改めまして改めまして改めまして改めまして改めまして、やっぱりスキッと言えないなっていう場合の方が多いですね。はい、それを思いました。改めまして、はい、そう思いましたといったところでございまして、皆々様からいただきました、はい、あのお便りの数々でございました。改めまして、皆々様、お便りをありがとうございますというところを言わせていただきます。それではそれでは、お次のコーナーに行きましょう。行きます。僕の昨日の夕飯はシーフードのカップ麺への牛乳ぶち込みでございます。それというのもこちら、はい、そうです、シーフードのカップ麺、こちらに牛乳をドバドバドバーっと、はい、混ぜ込みました。それによってどうだったかというと、僕、はい、シーフードのカップ麺に牛乳を混ぜるとカルボナーラになるっていう話を聞いたことがあるんです。ですから僕、じゃあカルボナーラになるならやってみようというところでやってみたところ、カルボナーラなの？本当に？という気持ちにはなりましたよ。でもそう言われれば確かにカルボナーラにも感じないことはないかなというところでございました。じゃあじゃあ、はい、あの美味しかったかどうかって言ったら美味しかったです。はい、それは間違いありません。美味しかったということは言わせていただきます。そこははっきりと。そしてあのカルボナーラかどうかは分かりませんが、はい、でも味わい的に、はい、劣るっていうこともなかったとは思います。はい、劣るっていうことはない。はい、じゃあ勝ってるかというと、それは僕の中でわからないというようなところではございます。でも栄養はいいんだろうなっていうところが感じますので、牛乳を混ぜるのはめちゃめちゃありであることは言わせていただきますよ。はい、めちゃめちゃありです。美味しかったですというところで、はい、あのシーフードのカップ麺への牛乳混ぜ混ぜは美味しいよというところを僕は改めて感じたのでございました。そんなお夕飯コーナーでございました。ではではラストいきましょうか。お一言お便りコーナーに行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただけました。サンピアさん、やっぱりお一言いっぱい新しいのありがとうございますですからというところでございまして、サンピアさんからいっぱいいっぱいまたまた新しいお言葉をいただいちゃいました。そのお一言を拝見いたします。じゃじゃん、これはなんとも僕とはちょっと関わり合いがない、そうしたお一言になっておりますね。はい、何かと言いますと、これは市の名前であったような気がいたします。はい、ほにゃほにゃ市っていう場所があったんじゃないかなって思いますが、違っていたらすみませんね。でも世の中のどこかには絶対ありますよ。はい、それはそう思います。多分あったなって思います。じゃあ何かというと、はい、まず冒頭、これは日本一の山と言ったらあれですよね、ホニャさんですよね、ホニャさん、はい、日本一の山と言ったらホニャさん、それを眺めるということ、はい、 それを眺める、ホニャさんを眺めるということをもうちょっとシンプルに言うと、はい、もうちょっとシンプルに眺めるっていうのを漢字一文字一言で言うと、はい、そうですよね、はい、ホニャル、ホニャルのホニャでございます。ホニャルのホニャ、はい、ホニャさんをホニャルというところでございまして、はい、その言葉を、その漢字3つ、その漢字3つを、言ってください。その漢字3つを。はい。漢字3つ、そして読み方としても3文字でございますね。そして語尾は僕というところでございまして、僕は何の動物？という動物名を加えてください。それによって、今日のお一言が完成となります。どうでございましょうか。ちょっと僕の中では、はい、説明不足なところがありますか。でも言葉数は少ないですけれども、でも比較的分かるようにはなんとかなりましたよね。なんとか伝えられたんじゃないかなっていうところを僕は思いますよ。といったところで、はい、そのポニャさん、ポニャさんを眺めるというところを改めて漢字3文字にしてくださいというところを言わせていただきたいのでございました。そしてやっぱりありますよね、ほにゃほにゃし、ほにゃほにゃしってありますよね。なんかどっかで聞いたことある気がするんですよね、はい、というところでございました。はい、ですのであるんじゃないかなというところで言わせていただきました。では行ってみましょうか。はい、そうです。そして僕はそうしたことをまあしない、そして僕のところからは見えない、あ、見えるのかな、わからないというところがあります。はい、ですのでそうです、それを僕今思いっきり言いましたよね、思いっきり言いましたよ。はい、まあもう言っちゃったものは仕方がないですというところでございまして、はい、そうでございまして、眺められるか眺められないか、そういうところでございますよ。はい、もう僕は眺めないというところを明らかに言わせていただきます。なぜなら、はい、そんな心のゆとりがないというような生活を送っているからではございました、とのことでございまして、では行かせていただきますね。サンピアさんのお一言行かせていただきます。それではサンピアさんよりの一言、どうぞ。富士見リス。
ジャムポロリ。
バイバーイ。